それでは本日の、聖書の箇所をお読みいたします。ヨハネの福音書14章16節から17節になります。聖書では、新約聖書214ページになります。今月の暗唱聖句の、箇所にもなっているところになります。お読みいたします。そして私が父にお願いすると、父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。この方は真理の御霊です。世はこの方を見ることも知ることもないので、受け入れることができません。あなた方はこの方を知っています。この方はあなた方と共におられ、またあなた方のうちにおられるようになるのです。それでは聖霊を信じと題して清岡先生よりメッセージをいただきます。
おはようございます。今朝は風が強くて冷たくて、本当にこう自転車の方々にとっては大変だったろうなと思いますが、こうして共に礼拝できることを感謝いたしております。使徒信条を見ておりますけれども、今日のところは使徒信条の中の聖霊を信ずというところにあたります。この三位一体という言葉はいろんな場合にも結構私たち耳にしているわけですけれども、用いられたりもしています。ですがこれはもともと私たちの信じる神についての言葉でした。すなわち私たちが信じる神は唯一の神であり、でも同時にまた父なる神、子なる神、聖霊なる神といった、3つの威嚇をお持ちの方であるということであるわけですね。そういった三位一体の神、そして使徒信条では先には天地の造り主、全能の父なる神を信ずとありました。そしてその後続いては、この主は聖霊において宿りと始まって、子なる神イエス・キリストについての告白がありました。そしてここでは今度は聖霊なる神についての告白が続き、我々は聖霊を信ずというわけです。そこには聖書に記されている聖霊が神であること、また人格を持つこと、また聖霊の働きについて信じているということであるわけです。聖霊ということについて、聖霊なる神ということについて、ある人々はそれは見えざる力だと言ったり、あるいは自然の中に宿るいわゆる聖霊のようなものと考えたりする人もいました。確かに人は時として自然の古い木やいろんなものに霊が宿ると考えたりしてしまうことがありました。アニミズのようなものであるわけですけれども、でも聖書に記されている聖霊なる神は決して非人格的な方、あるいはそういった力や自然の中に宿る、そういったものではないわけです。聖霊が三位一体の神であることを聖書を見るとわかります。例えば洗礼を授けなさいと言われたイエス・キリストの言葉にも、そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授けなさいともあります。また祝祷の言葉にも、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりがあなた方と共にあるようにともあります。そこには父子聖霊が等しくこう並べられているわけですけれども、それは聖霊が神であることも示しています。そしてまた聖霊は人格性を持っておられるわけですから、例えば聖書を見ると聖霊を悲しませてはならないという言葉もあります。聖霊がそういった感情を持っていること、また他の箇所では聖霊が意思を持っていることも記されています。決して非人格的な見えざる力というものではないわけです。そして聖書にはその聖霊なる神の働きということが多く語られています。そのすべてを見ることはできませんけれども、その中から基本的なこの聖霊なる神の働きということをですね、今日はいくつか見てまいりたいと思います。まず一つは、聖霊は信じる私たちのうちに宿っておられるということがあります。 ヨハネの福音書の14章17節に、この方は真理の御霊です、世はこの方を見ることも知ることもできないので受け入れることはできません、あなた方はこの方を知っています、この方はあなた方と共におられ、またあなた方のうちにおられるようになるのです、とあります。イエス・キリストは復活された後天に帰られましたが、その後代わって聖霊なる神を聖霊を与えると言われました。そしてその言葉の通りにペンテコステの日以来、神を信じる者たちのうちに聖霊が与えられたわけです。あるグループは特別な体験をしなければ聖霊を受けていないと言いますが、決してそうではなく、信じる者のうちに、信じる者すべてに与えられているわけです。私たちのうちにそのように聖霊が与えられている、宿っている。ですから聖書はこのような言い方もします。あなた方の体はあなた方のうちに住まわれる神から受けた聖霊の宮であるという言い方もします。あなた方はあなた方のうちに宿られる聖霊、その聖霊の上に聖霊の宮であるという言い方をするわけです。だからこそ私たちの歩みが神の御心に沿わないとき、それを誰よりも聖霊なる神が私たちのうちにあって悲しまれるとあります。また人々の目から隠されていることであっても、うちに住まわれる聖霊なる神はすべてご存知であり、私たちはごまかすことを隠すことはできたとしても、でもそのことは聖霊の前においてはないわけです。やがての日には、裁きの日には前に見ましたが、申し開きをしなければならないようになります。このように私たちのうちに住まわれる聖霊なる神、そしてその聖霊なる神とともに私たちは日々生きているということであるわけです。そしてさらに聖霊は私たちを教え導くとあります。ヨハネの14章の26節ではこのように言われています。しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいますとあります。私たちは人生において絶えず迷うというところがあり、迷うものでもあります。自分の人生のさまざまなこと、進路やあるいは結婚、仕事、いろんなことにおいてやはり迷います。人間関係においてもどのようにすべきか、あるいはどのように解決すべきかと迷うこともあります。人生のさまざまな危機の時にも恐れ迷います。そんな私たちに対してうちに住まわれる聖霊は、その時々に応じて私たちのなすべきこと、私たちの進むべき道を、そのことを教えてくださる、教え導いてくださるとあります。その意味で私たちには、私たちの人生の水先案内となるお方であり、またうちにそれこそ羅針盤を持っているようなものでもあるかと思いますが、そのゆえに安全であり、また平安なことでもあるわけです。もちろんだからといって聖霊が何か超自然的な方法でということでは決してないわけです。信仰者に与えられた聖書の言葉、それによって語られます。日々聖書を読むとき、聖霊がその御言葉を通して語られ、教えられます。御言葉による助けを与えられます。あるいは信仰者に与えられた特権でもある祈りによってもあります。祈りの中で私たちに聖霊によって確信を与え、また平安も与えてくださいます。そのように神は聖霊を与えてくださり、私たちのうちにある聖霊は私たちを御言葉を通し、また祈りの中においても、またさまざまなことにおいて私たちを教え導くということであるわけです。そのような教え導かれたとき、それに対して私たちは素直に従う、そのようなものであらねばならないわけです。でさらに聖霊はこの私たちの罪を示すということがあります。ヨハネの福音書の 16章の8節のところ、同じヨハネの福音書ですが、16章の8節にはこのようにもあります。その方が来ると、その方というのは助け主である聖霊のことであるわけですが、その方が来ると罪について、義について、裁きについて、世の誤りを明らかになさいます。罪についても教え、罪を示すというわけです。ある方がクリスチャンとクリスチャンでない人とどちらが罪深いかと尋ねたことがありました。そしてその人は答えとして、それはクリスチャンであるというわけですね。それはクリスチャンがとても悪い人だということでは決してないわけです。それはクリスチャンは何が神の前に罪であるかを知っているからだというわけです。確かにクリスチャンは聖書によって罪ということについてよく知るようになります。例えば憎しみ、あるいは妬み、高ぶり、そういったものは、人々はそういったものは別に罪じゃないと感じます。人々は外に現れて盗んだり傷つけたりしたらそれは罪だけども、心の中でそういったことを思うことまで罪とは思わないわけです。ですからたとえ心の中でどうであったとしてもと思ってしまいます。でもクリスチャンたちはそうではなく、たとえこの世的には、あるいは法律的には罪でなかったとしても、神の前においての罪ということをよく知っている。だからクリスチャンの方が罪がよくわかる、罪深い、まあそういった答えであるわけです。罪を罪として知り、自覚することができる、そのようなことがあります。私たちのうちに住まわれる聖霊は、私たちがですから罪を犯したとき、あるいは罪に走ったりしたときには、私たちの魂の深いところに語りかけ、確かにそれは罪だと示してくださるわけです。罪の痛みを感じたら、それは聖霊の働きでもあり、そして素直に従うべきでもあるわけです。私たちのすべきことは、聖霊によって罪示されたり、あるいは感じさせられたりしたら、素直に悔い改めるということになります。うなじの怖いもの、かたくななもの、心をかたくななものとなって聖霊を悲しませたりしてはならないと聖書は語ります。この聖書では、聖霊に逆らう罪は許されないとあります。聖霊に逆らう罪、これは聖霊が私たちの心に働きかけ、罪の悔い改めを迫り、悔い改めを語りかけているのに、それに対してなお心を固くなにして逆らい続けて悔い改めない、そういった罪のことであるわけです。ですから大切なことは、本当にその罪を指摘されたならば、本当にその罪を知り、罪を悔い改めて180度の転換をなすということであるわけです。聖霊の働きは私たちのうちにあって、私たちの罪を示す、そしてその罪を示されたならば悔い改めるということがあります。そしてさらに聖霊の働きは多少項目的になりますが、4つ目には、私たちのために取りなしをするということがあります。修法にも書いてありますが、聖書を開きます。ローマ書の8章の26から27節です。ローマ書の8章の26節から27節をお読みいたします。ローマ書の8章26節27節、新約聖書の310ページですね。310ページ、ローマ書8章の26節をお読みします。同じように御霊も聖霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちは何をどう祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言葉にならないうめきを持って取りなしてくださるのです。人間の心を探る方は御霊の思いが何であるかを知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒たちのために取りなしてくださるからです。聖霊は 私たちのために取りなしをしてくださる。取りなしというのは罪を犯した人のために神に取り持つという意味を持っておりますけれども、それはですからキリストが私たちの罪のために十字架で身代わりとして死なれた、それによって罪許された、そのことのゆえにですね、私たちに対してこの斧はもう罪に定められないと、まさに問いなしてくださることでもあるわけです。ですから聖霊は私たちのために神の前において問いなしてくださる、それは私たちが犯した罪のためのそのような取りなしということもあります。私たちが神に罪を悔い改め祈ります。その時に聖霊もまた父なる神の前に問いなしてくださるわけです。また私たちが弱さのためにどのように祈っているかわからないということもあります。何が自分に必要であり何を祈るべきかもわからない、うめくようなことしかできないこともあります。そんな時もこのロマ書にありますように、聖霊は私たちのために父なる神に取りなしてくださる。私たちがどん底にあれば誰も私の味方はいない、私の心は誰も分かってくれないと思うわけですが、でも聖霊が私たちのうちにあり、私たちの全てをご存知で、私たちのそれこそ味方として取りなし祈ってくださる、その約束があります。そのような聖霊の働き、そしてさらには聖霊は私たちに力を与えるということもあります。少し戻りますが、使徒の働きの一章の8節のとても有名なよく知られた言葉ですが、使徒の働きの一章の8節にこのようにあります。新約聖書232ページですが、使徒の働きの一章8節、そこにはこうあります。しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。聖霊は私たちに力を与えるとあります。この言葉は特に今この弟子たちがこれから全世界に伝道していく、宣教していく上での力を授けるということでもあるわけですが、でもそれは私たちの日々においても同じであるわけです。私たちは力に乏しいものです。まあ強がっていても本当は弱いものでもあり、少しのことで恐れたりあるいは不安になったりもします。些細な出来事でも意気消沈し失望落胆し、もうダメだと思ってしまうこともあります。まあそうかと思えば小さなことでも有頂天になってしまうこともあり、本当にこのエレベーターのように上がったり下がったりということもあります。また私たちが伝道することにおいても、人々の目を恐れてこわごわ伝道したり、チラシ一枚配るにもやはりおどおどしてしまいます。そのような私たちであるわけですが、あるいはまたさまざまな出来事を試練の中でどん底と思えるような時もありますが、そんな私たちに力を与え強くしてくださると聖書は語ります。もちろんこの強さは私たちの生まれ持っての罪深い我の強さということでは決してないわけです。私たちは弱いくせにわがままやあるいは欲に対する強さは結構あります。そしてそんな我の強さは捨てて、本当の強さは困難やあるいは試練にも耐える強さ、あるいは正しいことを貫ける強さ、そういったものを与えてくださるわけです。あの弟子のペテロもそうでしたが、人々の前では自分がイエス・キリストを信じるものであることを言えないで、イエス・キリストなんか知らないと言って、拒んでしまいました。ですがそのペテロが聖霊が下り、そして聖霊が与えられた後はキリストを十字架につけた人々の前でさえも大胆にキリストのことを明かしし告白し説教できる、そのようなものと変えられた。聖霊によって力が与えられて その技を成したわけです。私たちも確かに弱いものですけれども、聖霊の力によって強められ、そして日々を歩む、そんなものでもあるわけです。でさらに最後は、聖霊は聖霊の実を結ばせるということがあります。聖霊の実を結ばせる、これは新約聖書のガラテヤ書の5章の22節からです。ガラテヤ書の5章の22節からにします。新約聖書382ページです。新約聖書382ページのガラテヤ書、ガラテヤ人への手紙5章の22節から23節です。そこではこうあります。御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものに反対する立法はありません。御霊の実、聖霊が結ばしてくださる実というものがここに書かれています。ここに記された実というのは、生来の私たちが本当の意味では持っていないものでもあるわけです。愛とか、あるいは善意、でもその背後にさえですね、時には名誉欲や、あるいは高ぶり、そういった私たちの罪がその背後に潜んでいるということもあります。その良き行いの背後にもいろんなものが潜んでいたりすることもあります。でもそんな私たちですけれども、聖霊が私たちのうちに住まわれ、私たちを内側から日々作り変えてくださり、そのようなここにあるような愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、このような聖霊の実を結ばせてくださるというわけです。私たちは確かに救われました。でも今はそのような聖霊の実を結ぶ、そのようなこの日々の過程の中にある、歩みの中にあるということも知らされます。聖霊なる神、まだ多くのことが聖書で語られていますけれども、このように聖霊なる神は私たちのうちに与えられ、住まわれ、私たちを教え導き、あるいはまた罪を示し悔い改めに導き、私たちのためにさまざまに取りなしをしてくださる、そして力を与え、また数々の聖霊の実といえるものを結ばせてくださるお方、それが聖霊であり、そのような聖霊を我は信ずと告白をしております。そのような聖霊に従って、また日々を歩むのでありたいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたは信じる私たちに聖霊をお与えくださったことを感謝いたします。どうぞその聖霊に導かれ、私たちが日々を歩むことのできますように、聖霊を悲しませることのないようにどうぞ導いてください。そしてどうぞ神様、あなたの前に聖霊の実を結ぶものとして、またこの世にあっても良き証をなす、そのようなものとならしてくださいますようお願いいたします。それぞれの家族、また友人知人、またその職場や学びにあって、そのような良き証をなすものとして日々作り変えてくださいますようにお願いいたします。お一人一人の上にあなたが望んでください。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。